皆さんもちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが念願のマイホームを建てるためにすごく環境の良い土地を借りたとしますよね。
はい、よくある話ですね。
で、そこに自分の理想の家を建てて、子供たちが育って、家族との思い出を何十年もかけて積み重ねていくわけです。でも30年後、ある日突然、地主さんから、はい、契約の期限が来たから、その家を取り壊して空地にして出て行ってくださいって言われたらどうしますか？
いやー、それはもう人生の前提が根本から崩壊するような恐怖ですよね。自分のお金で建てたあんなに愛着のある家を自分の手で壊して立ち去らなければならないなんて。
ですよね。パニックになると思います。でも安心してください。今回のディープダイブでは、まさにその恐怖を未然に防ぐための強力なルール、借地借家法における借地権の世界を徹底的に解き明かしていきます。
え、よろしくお願いします。実はこの法律、単なるルールの並列じゃないんです。土地を貸す側と借りる側の文字通り人生をかけた綱引きの歴史そのものなんですよね。
本当にそうですよね。今回のミッションは、提供された借地借家法の第1条から第25条までの資料をもとに、借り手を徹底的に守り抜く普通借地権の圧倒的なパワーから、貸し手側の反撃の切り札ともいえる定期借地権への変遷まで徹底解剖することです。
はい、この綱引きの構造、つまりなぜそうなったのかという理由を理解すると、一見複雑に見える法律の仕組みが驚くほどロジカルに作られていることが分かりますよ。
特に将来自分のビジネスを始めようとしている方や、マイホームを検討しているあなたにとっては、契約書の1文字、1つの勘違いが数千万円の損失や立ち退きに直結する恐ろしい落とし穴がたくさん存在していますからね。
ええ。丸暗記ではなく、ルールの根底にあるメカニズムを知ることで、試験対策はもちろん、自治社会で身を守るための最強の知識武装ができるはずです。
ということで、早速基本となる普通借地権から見ていきたいんですけど、これ資料を読んでいて思ったんですが、借り手にとってあまりにも有利すぎませんか？
ああ、やはりそう感じましたか。具体的にどのあたりにその強さを感じました？
まず期間です。契約期間って原則として30年ですよね。で、それより長くすることはできても、短くすることは許されない。
はい、その通りです。
さらに30年経って1回目の更新をすると、次は20年、2回目以降は10年と続いていく、いわゆる30、20、10のルールですよね。これだけでも相当長いんですけど、一番驚いたのが、期間が満了しても家が建っている限り、ほぼ自動的に更新されるっていう仕組みです。
それは法定更新と呼ばれるメカニズムですね。期間が来てもその土地の上に建物が存在していて、借り手が使い続けますと主張すれば、従前の契約と同じ条件で強制的に更新されたものとみなされるんです。
これって地主側から、いやいや自分の土地だから返してよみたいにストップをかけることはできないんですか？なんか地主の権利より借り手の権利が完全に優先されているように見えますけど。
そう見えるのも無理はありません。でもそこには明確な歴史的背景があるんです。借地借家法のルーツをたどると、戦後の住宅不足の時代に行き着くんですよ。
ああ、なるほど。焼け野原になった時代ですか？
ええ。当時の日本で、人々は生きていくためにどうしても家を建てなければなりませんでした。でも土地を持っているのは一部の地主だけです。もし地主が「やっぱり返して」と簡単に言えるルールだったらどうなると思いますか？
家を建ててもすぐに追い出されるかもしれないなら、怖くて家なんて建てられないですよね。それに追い出された人たちは一瞬でホームレスになっちゃいますし。
その通りです。国としては国民の住む場所を何としても確保しなければならなかった。だからこそ、一度土地を貸して家を建てさせたら、そう簡単には追い出せないという、借り手側に強烈にペタったホグルールを作ったんです。
なるほどな。国家ぐるみの居住権保護だったわけですね。例えるなら、普通借地権っていうのは、他人の土地に巨大な多くの木を植えるようなものですね。
お、面白い表現ですね。
一度深く根を張ってしまったら、ちょっとやそっとじゃ引き抜けないというか、最初は30年、次は20年ってカウントダウンは進むけど、建物さえあればボタン一つでコンティニューできるような感覚です。
素晴らしい比喩です。その深く張った根を引き抜くための唯一の方法が、地主側から更新を拒絶するための正当事由という極めて高いハードルなんです。
正当事由、つまり最もな理由ですよね。 例えばうちの息子が結婚して家を建てるからどうしてもあの土地が必要なんだみたいな地主個人の事情じゃダメなんですか？
結論から言うとそれだけでは弱いです。法律は地主の事情と借り手の事情を天秤にかけます。息子が家を建てるという地主の事情と今そこで生活している借り手が家を失うという事情ですね。
まあ比べたら大抵の場合は今住んでいる側の保護が勝ちそうですよね。
ええ。そこで地主の主張を補強するための強力な要素として登場するのが立売料なんです。
あ、なるほど。お金ですか？
そうです。地主の事情だけでは足りない部分をこれだけの財産上の給付をするからなんとか耐えてくれないかという立売料で埋め合わせるんです。ただこれも誤解されがちなんですが、
はい、
立売料を払えば絶対に出て行ってもらえるという単純なものではなく、あくまで政党自由を総合的に判断するための一つのピース、いわばブースターような役割に過ぎません。
なるほど。深く張った木を引き抜くためには土壌へのダメージを保証するための莫大なお金と誰もが納得する理由が必要ってことですね。いや、借り手本当に強いな。
そうなんです。ただその無敵の保護も木が枯れてしまったら、つまり火事や地震などで家そのものがなくなってしまったら少し話が変わってきます。
あ、家がなくなったらどうなるんですか？
そこでルールが非常にドラマチックに分岐するんです。ポイントは家がなくなったのが最初の30年の更新前なのか、それとも更新後なのかというタイミングです。
タイミングで運命が変わるんですね。じゃあまず更新前に家が燃えてしまった場合はどうなりますか？
更新前であれば、借り手は残存期間を超えて存続するような頑丈な家を再築しようとする際、地主の承諾を得ることで、承諾の日か家が建った日の早い方から、なんと20年間、期間を延長することができます。
おお、延長されるんですね。地主の承諾が必要と。あ、ちょっと待ってください。この承諾のルールについて、資料で信じられない文文を見たんです。
ほう、どの部分でしょう？
借り手が建て直しますよって通知を出して、地主が2ヶ月間何も異議を言わなかったら承諾したとみなすって書いてありましたよね。
はい、第7条の規定ですね。
これって地主がうっかりメールを見落としたり、長期旅行に行っていて既読スルーしたような状態でも法律上は強制的に OK になっちゃうってことですよね。地主にとって恐ろしいルールじゃないですか。
ええ、いわゆる沈黙の承諾というやつですね。地主からすれば理不尽に感じるかもしれませんが、これも先ほどの借り手の圧倒的保護という背景から説明がつきます。もしこのルールがなかったら、悪意のある地主はどうすると思いますか？
あ、わざと連絡を無視し続けるとかですか？
まさにその通りです。そうやって時間を稼いで、建物を建て直させないまま期間を満了させて土地を取り戻そうとするわけです。
なるほど。行動しないことを武器にさせないために、法律は反対しないなら賛成とみなすっていう強行突破の手段を借り手に与えているんですね。
ええ、いかに法律が家を失う借り手の保護に傾いているかがわかる規定ですよね。
背景を知るとめちゃくちゃ合理的です。ではこれが更新後の話だとどうなるんですか？最初の30年を過ぎて更新した後に家が燃えちゃった場合、
ここで初めて地主側に反撃のカードが与えられます。更新後に家が滅失し、借り手が地主に無断で残存期間を超える家を再築した場合、地主は借地権の消滅請求を突きつけることができるんです。
おお、ついに地主がもう出て行けって言えるようになるんですね。更新という一つの区切りを超えると、さすがの法律も借り手も勝手なことは許されないよってバランスを取り始めるわけだ。
ええ、その通りです。
でもここまで聞いていて率直に思うんですけど、私がもし地主なら、こんな恐ろしい普通借地権で土地を貸そうとは絶対に思いませんよ。
まあそうですよね。
一度貸したら最後数十年は返ってこないし、政党自由のハードルは高すぎるし、挙句の果てには既読スルーで家を建て直されちゃうし、アスファルトを敷いてコインパーキングにした方がよっぽどマシです。
その感覚極めて正しいです。実際日本中で全く同じ現象が起きたんですよ。
そうなんですか？
地主がリスクを恐れて誰も土地を貸さなくなり、都市部で土地の活用が完全にフリーズしてしまったんです。
借り手を守りすぎた結果、そもそも土地を借りる機会そのものがなくなってしまったと。完全なジレンマですね。
そうなんです。この膠着状態を打破して、必ず土地が返ってくるなら貸してもいいよという地主を増やすために、1992年に新しく導入されたのが定期借地権というシステムです。
なるほど。 地主側の救世主ですね。先ほどの巨大なオークの木の比喩で言うなら、普通借地権が大地に根を張る木だとしたら、定期借地権は植木鉢みたいなものですか？
まさにそのイメージがぴったりです。ポンと置いて決められた期間楽しんだら、植木鉢ごときれいに持って帰ってもらう。大地には一切根を残さない。これが定期借地権の最大のコンセプトです。
わかりやすいですね。ただこの定期借地権には3つの種類があって、ここが実社会の計画でも、宅建などの資格試験でもものすごく混乱を招く間の引っ掛けポイントになっているんですよね。
はい。ここからは皆さんが人生やビジネスを破滅させないための実践的な知識として聞いてください。まず一つ目が一般定期借地権です。
一般定期借地権、はい。
これは存続期間が50年以上と非常に長いのが特徴です。その代わり契約の更新は絶対にありませんし、再築による期間延長もありません。
完全に50年でスパッと終わるんですね。
え、そして何より地主にとって重要なのが、建物買取請求権を特約でなしにできるという点です。
あ、ちょっと待ってください。建物買取請求権って普通借地権の方にあるルールですよね。契約が終わって立ち退くときに、借主がじゃあこの家地主さんが直で買い取ってよって強制的に要求できる権利。
はい、第13条の規定ですね。
冷静に考えるとこれすごいルールですよね。やっと出て行ってもらえると思ったら、最後に相手の家を自腹で買わされるなんて、地主からしたら天地がひっくり返るような話じゃないですか。
本当にそうですよね。普通借地権がいかに異常な強さを持っているかが分かる権利です。だからこそ一般定期借地権ではこの悪夢のような買取請求権を事前になしに設定できるんです。50年後借り手は自費で家を取り壊し、きれいな空地にして返す。これが一般定期借地権です。
地主としては一番安心できる、とてもクリアな契約ですね。では2つ目は何ですか？
2つ目は事業用定期借地権です。期間は10年以上50年未満。最大の特徴はその名の通り、千丸事業のように供する建物に限定されていることです。居住用、つまり人が住むための目的では絶対に結べません。
なるほど。ロードサイドのファミレスとかコンビニの店舗を建てるために借りるイメージですね。そして3つ目は？
3つ目は建物譲渡特約付き借地権です。期間は30年以上で、これは期間が経過した後に地主があらかじめ決めておいた価格でその建物を買い取ることで、借地権そのものを消滅させるという特殊な仕組みです。最終的に地主がそのまま大家さんになるようなイメージですね。
なるほど。3つの植木鉢の形があるわけですね。あの、ちょっとここで意地悪な質問をしていいですか？
はい、何でしょう。
もし私が巨大なショッピングモールを開発する企業の担当者だったとします。ものすごく大規模な事業なので、土地を60年間借りたいんです。これ事業用だから、当然2つ目の事業用定期借地権で契約書を作ればいいんですよね。
ああ、もしあなたが実務の現場でそれをやってしまったら、会社に数千万円、下手すれば数億円の損害を与える大惨事になりますよ。
なんでですか？立派な事業用じゃないですか。
そこがまさに試験でも狙われる最も危険な落とし穴なんです。思い出してください。事業用定期借地権の期間は10年以上50年未満と厳格に決まっていますよね。
あ、確かに50年未満って言ってましたね。
もし事業用だからという理由だけで60年という期間で事業用定期借地権の契約を結ぼうとすると、法律の要件を満たしていないため、定期借地権としての特約そのものが無効になる恐れがあるんです。
特約が無効になる？待って、定期借地権の特約が無効になるってことは、その契約はどうなっちゃうんですか？
植木鉢だと思っていた契約が、なんと普通借地権にすり替わってしまうんです。
うわー、それやばいですね。
つまり60年後に空地で帰ってくるはずだった土地に、巨大なショッピングモールという多くの木が深く根を張ってしまい、半永久的に立ち退かせることができなくなります。
地主からしたら大パニックですね。貸した側も借りた側も前提が根本から狂っちゃう。じゃあ60年の事業目的の場合はどうすればよかったんですか？
目的が事業用であっても、期間を50年以上で設定する場合は、用途に制限のない一つ目の一般定期借地権として契約を結ぶのが正解なんです。
なるほど。事業用イコール事業用定期借地権っていう単語の響きだけで思い込んでいると、期間の数字一つで地雷を踏むわけですね。これは本当に恐ろしい。
もう一つ、契約の形式にも致命的なトラップがあります。一般定期借地権は書面であれば電子データなどでも構いません。しかし事業用定期借地権だけは絶対に公正証書で作成しなければならないと、法律でガチガチに縛られているんです。
公正証書 って交渉役場で作る公的なハンコが押されたものすごく強い証明書ですよね。なんで事業用だけそこまで厳格なんですか？一般定期着地権の方が50年以上と長期間なのに、そっちは普通の書面でもいいなんて、なんか直感と逆な気がするんですけど。
非常に良い視点です。そこにはビジネス特有のリスクが関係しているんです。
ビジネス特有のリスクですか？
ええ、事業用は10年からという短い期間で設定されることも多く、ビジネスの盛衰と密接に関係しているんです。企業の倒産、事業の撤退、権利の売却など、ビジネスの世界は非常に変化が激しく、後々言った言わないの泥沼のトラブルになりやすいんですよ。
ああ、確かにビジネスの世界は何が起きるかわからないですからね。
さらに、短い期間で確実に建物を壊して退去してもらわなければならない。だからこそ交渉人が作成する極めて証明力と執行力の高い公正証書を絶対条件とすることで、誰の目から見ても権利関係が揺るがないように確定させているんです。
なるほど。短いからこそビジネスだからこそ絶対に後すれがないように最強の書類を用意しろという論理なんですね。いや、理由がわかると一発で腑に落ちます。数字とか書類の種類をただ丸暗記するんじゃなくて、なぜその数字なのか、なぜその書面なのかっていう背景を知ることが大事ですね。
全くその通りです。
あ、最後にもう一つだけ確認したいんですけど、事業用は専マラ事業のように限定で、居住用はダメですよね。
はい、ダメです。
じゃあ企業が従業員を住まわせるための社員寮を建てる目的で土地を借りる場合はどうですか？企業が事業活動の一環として借りるんだから、事業用定期着地権でいけますよね。
いや、それもアウトです。
え、ダメなんですか？
はい、法律が気にしているのは誰がお金を払うかや誰が契約するかではなく、そこで人間の生活が営まれるかどうかなんです。
人間の生活ですか？
たとえ法人契約の社員寮であっても、人が生活の基盤を置く場所である以上、そこには手厚く保護すべき居住権が発生します。短い期間で強制的に追い出せる事業用のルールに人間の生活を乗せることは絶対に許されないんです。
なるほど。布団を敷いて人が眠る場所になった瞬間に、法律のレイヤーが一段階上がって手厚い保護の対象になるわけですね。なんかすべてつながりました。
借地借家法における借地権部世界、いかがでしたか？
いやー、単なる数字とか条件の暗記だと思っていたものが、完全に血の通った人間のドラマに見えてきました。
ええ、本当にそうなんですよ。
戦後の混乱から生まれて、借り手の生活基盤を半永久的に守り抜く巨大なオークの木のような普通借地権、そして土地活用のフリーズという社会問題を解決するために、地主へ確実に土地を返すよう緻密に設計された植木鉢のような定期借地権、この2つの思想の対立とバランスこそがルールの本質だったんですね。
まさにその通りです。この構造をしっかり理解していれば、皆さんが将来どんな立場で土地に関わることになっても、致命的な契約ミスから身を守ることができるはずです。
ですね。最後に一つ皆さんに考えてみてほしいことがあります。これまで法律は家を失うかもしれない借り手を手厚く保護するという強い理念は持ってきました。
はい、そうですね。
でも現代の日本はどうでしょう？人口減少が進んで、空き家や使い道のない空き地がどんどん増え、土地が余る時代に突入しています。かつて土地を持たざる者を守るために作られた強固なルールは、誰も土地を使いたがらないこれからの未来において、どのような変化を迫られるのでしょうか？
非常に考えさせられるテーマですね。
もし皆さんが今の時代に合わせてルールを作り直すとしたら、誰のどんな権利を一番に保護するべきだと思いますか？少し視点を変えるだけで、当たり前だと思っていた法律がまた違った顔を見せてくれるはずです。それでは今回のディープダイブはここまでです。また次回お会いしましょう。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。 LINE では毎週の配信内容を3分で見返せる図解をお届けしています。今週聞いた内容を試験直前まで少しずつ積み上げていきたい方は概要欄からどうぞ。ではまた来週、一歩ずつ淡々と積み上げていきましょう。